はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い感想を共有するポッドキャストです。
はい、
ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
今回は世界中の棺の感想会を取っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あのね、覚えてないです
もうだいぶ前だもんね、カバちゃんが読んだのは。
紹介したのが多分半年ぐらい前で、
そうそうそう、
でその半年前ぐらいに読んでたからもうね1年ぐらい読んでないんですけど、どうでした？
いや、これは大変な本渡してくれたよ一番大変だったわ、この本
そうね、大変だと思います。
うん、
特にちゃんと準備しようとすると大変ですよね。
いや、確かに、うん、紹介の時に言ってたように、
はい、
主要なミステリーは解決されるんだけれども、
うん、
その他なんかよくわかんない部分がいっぱいあってそこを読み解くのが大変だね、これは。
そうだね、なんか
そこが面白いよね。
うん、明言されなんだろうな、 メインの謎は正直そんなになんか斬新とかではなくて、うん、結構王道なアリバイトリックみたいな感じなんですけど、うん、なんかそのメインじゃないとこの本編で語られない部分の謎の方が面白いみたいな。
そうなんだよね、メインのミステリー置いといてみたいな感じで
そこはいいとしてみたいな感じなんですよ、ね、で、なんだろう、感想のスタイルとして、まあ、普段僕ら主にあらすじを振り返るスタイルが多いんですけど、今作それをやると多分相当時間かかる上に、
うん、
あんまり語りたいところは語れないので、ちょっとね、気になったところをピックアップしていく感じで話せたらなと思ってます。
はい、
はい、
ちょっとメモしてるのから言っていいかな、
うん、お願いします。
まずこの作品は博士パートと姫パートの2つがあるわけだけれども、
はい、
この時系列がまず気になるところだよね。
そうだね。
で、普通に読んでると、
うん、
姫パートどっちだ、
姫パート、
博士パートの後に姫パートが起きてるのかなっていうふうに思えるわけだよね。
うんうん、うん、そうだね、そうです。
で、この思える一つの原因としてはこのラインハルトの行動なんだけれども、
はい、
ラインハルトがこう館に入って、
うん、
ここかなあれかなみたいな感じで探し物をするシーンがあって、
うんうん、
それがまさにグレイの死体を探してんのかなって思えるような描写になってるから、
はい、
ここですごくミスリード食らうわけだけれども、
そうなんですよね、
まあ、最後まで読むとちゃんとそこは逆だっていうことが分かるようになってるんだよね、
うん、はい、
いやー、これはうまいよね
叙述トリック的なことですけどね、
まあ、確かによく読むと、
うん、
アイマイがメモ取ってて、
うん、
メモにそのなんとかっていうふうに数字が書かれてるんだけれども、
はい、
博士パートの数字の方が姫パートの数字より、多いんだよね。
そうだね、
そうなって、いや、改めて読むと、あ、そこそうなってんだなって思うけれども、
うん、まあ読んでる時はそんな細かいところ見ないですからね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、みたいなのもあって、
うん、
で、まあそのメインというか僕が一番こううわーってなった謎の核心はその部分にもあって、
うん、
時系列が逆であるっていう部分とかなんですけど、
うん、
まあね、まず読み始めて最初に世界になれるっていうフェーズが必要じゃないですか。
あ、そうね、
だからそこでね、なんかその時系列がどうとかじゃなくて、
うん、
まずここはどういう世界でこの人たちはどういう人たちなんだろうみたいなところから入っていかないとね、ちょっとよくわかんないんですよね、
う
ん、
そうなんだよね、うん、で次、はい、ラインハルトの能力何なんだろうなってちょっと考えはしたんだけど、
はい、
よくわかんないんだよね。
よくわかんない
です。うん、なんか、まあ、探し物の位置がわかる程度なのかなっていう感じで、
うん、なんかあんまり能力したものじゃない気はするんですよね、うん、というかなんか人間なんじゃないかなとは僕は思っていて、
ああそうだね、姫パートの人たちはほぼ人間じゃないかな、
うん、ほぼ人間なんですよね、うん、だからまあなんか特殊能力があるというよりはなんかめちゃ強だったり有能だったりするっていうことなんじゃないかなと
思
うんです
けど、あ、なるほどね、
うん、
あ、そうかそうか、それでなんかちゃんと考えた上でここら辺にあるんじゃないかみたいな、
うんうん、
はいはいはい、
特殊能力ポジションじゃない気がします。
うん、
まあ、ちょっと嫌なやつではあるんですけど、
いや、このラインハルト序盤でラインハルト出てくるけど、
はい、
すごくいいよね、描き方が超緊張するじゃんこんな人来たら
なんかね、ホワホワした少女小説読み始めたのかなと思ったらめちゃめちゃこうかっちりした帝国軍人みたいなのが来てい
や、物腰柔らかいけれども超威圧的だしいいキャラだなって思う。
法律的にまさか隠し事してないよなみたいな圧のかけ方が権力者っぽいっていうか、
ねえ、うん、隠し事してたらどうなるか分かってるよねみたいな、
まあ、当然お分かりだと思いますけどみたいな感じが来るんで、いいキャラですよね。
うん、3番目が、
はい、
最初に姫がアイマイを助けるっていうシーンから始まるわけじゃん、
うん、
なんで助けたんだろうなって1回目読んだ時よく分かんなかったんだけれども、
はい、
姫がアイマイを見つけてアイマイが目が覚めた時に、小説では、ま、バツバツ様っていうふうに言われるわけだよね、
はい、そうだね、
でこれできっと助けた原因になってるんだろうけれども、うん、これお姉様だよね多分。
そうだね、姉様かな、
うんうん、
なので、まあ、実は姫が助けたというか、姫の妹が曖昧を助けて、
そう、
曖昧にはその姫の妹の魂が入った状態になっているっていうのが、
そうそう、
スタート時点の、スタート時点のっていうか、その姫曖昧パートのスタートの序章なんだと思うんですけど、それもなんかあんまちゃんとは書いてないんですよね。
そうだね。
あ、で、あの今なんか魂がどうのみたいな話をしたんですけど、こんな感じで、あのもう読んだ人向けの話をしますんで、さっぱりわからんっていう人はちょっとね、あの読んでみるなり、どっかでネタバレ踏んでくるなりする方が聞きやすいかも。
時系列の最初の最初の方では、うん、曖昧が世界中から事故で落ちちゃって、
うん、
でそれを助けようと姫の妹が人工呼吸しようとして、うん、
はい、
魂が移動しちゃってっていうことなんだよね。
そうですね、うん、結婚システムにな
って、ね、結婚システムね、はい、
はい、からので
結局誰が人間で誰が古代人形なのか、
あ、もうそこに関してもわからん。
ここはね、あ、でも結構わかるよ、読むと、
うん、
うん、人間はまあ姫パートは大体人間で、
はいはい、
で博士パートだと、うん、アンリとグレイとかな、
そうだね、
うん、
うん、まあそうなんです。博士パートはほぼほぼ古代人形で、
うん、
まあそれがまたキーでもあるんですけど、
うん、あと全員古代人形なんだよねきっと、
う
ん、
そうですね、
うん、全員というかあれか、あの誰だっけ、名前が出てこなくなっちゃった
誰だ
ウロンだ、うん、
あ、はいはい、
ウロン以外ね、
ウロン以外ね、
うん、
そうなんですよ
そうなんですよ。
このね、なんかそこがメインの謎なんじゃないかと思われる、その誰が人間で誰が古代人形かみたいなところはね、うん、なんか書いてある人もいるし、あとはなんかその描写から察してみたいな人もいるし、なんか難しいんですよね。
でも読んでると最初から結構、
うん、
この人たち古代人形なのではっていう描写があるよね。まあね、あのコーヒーの虫でさ、
廃浴
をあのなんだっけ、ガソリンをこう汲み取るためのチューブでなんか作っていくみたいな感じの描写があったりして、
え、何これみたいなこの人たち人間じゃないのみたいな混乱があるんですけど、
あと博士が歩くとき、うん、つっちゃんつっちゃんっていうのこれもね、
そうね、まあだからなんとなく、あれ、この人たちデフォーで古代人形なのではっていうのは、うん、そうそうそう、わかるんですけど、うん、あの何分読んでる時の時系列の混乱とかもあってですね、
うん、
あれ、これ曖昧とはどういうものなのとか、
うん、
姫って何者なのとか、なんかよくわかんないんですよ。
そうそうそ
う、うん、っていうめくらましがあったりって
感じ、うん、で、
はい、
姫パート最後めちゃくちゃなことになって、
はい、
結局姫はどうなったのかなっていう、
あ、そうそう、そこですよね、
ですね、
多分だけどっていうとあれだけど、
うん、
まあ姫が曖昧と結婚したんでしょ、
う
ん、
俺もそう思う。
でその状態の曖昧が博士パートの曖昧ですよね。
そうね、だから本当小説の最後の最後にメモに、これからもずっと一緒だからねって書いてるのはきっとそういうことなんだろうな、はい、そういうことなん
ですよね。だそれを明言してくれないからさ、これ本当にこの解釈で合ってんのみたいなのを確認したくなっちゃうんだよね。
ちょっと2回目読んでて結構混乱したのは、
はい、
あのどっちだっけ、博士パートにも、
うん、
ベーリン王と姫出てくるんだよね。
出てくるっていうかね、名前だけいることにな
ってる。そうそうそうそう、だからあれいるなって読んだ時思ってて、
そうそう、
まあ、よく考えると多分いることになってるっていう感じなんだ
ろ
うな、うん、
登場はしないし、うん、何らかの影響を及ぼしたりもしてないから、
うん、
多分そういう設定のもと動いてるっていうことになってんだと思うんですけど、
うん、あ、でもそう考えるとね、うん、博士パートの、
はい、
博士が最初世界中に調査に行くっていう時、
はい、
ベーリン王から命令を受けてっていうふうに言ってるんだよね。
あ、
それ何なんだろうなちょっと思うんだよね
調査に行く理由はあんまりよく分かんないっちゃ分かんないですね。
調査に行く理由は貿易商がいなくなったからって言ってんだよね。でその貿易商がいなくなったのはまさにこの姫パートの最後に起きた事件でいなくなった
ん
だと思うんだけれども、
うんうん、そうか、
そこからなんで調査に行くことになったのかなっていうのは少し疑問なところ
その辺はなんかふわっとしてるのかもしれないです、ね、
まあ、それもそういうことになってるみたいな風に思えばそうなんだけど
なんか結局その博士パートと姫パートの時系列が最終的にどっちが先かとは分かるんですけど、うん、その間にどれぐらいの期間があって、
うん、
何をもってこの人たちは暮らしてるのかみたいなのがちょっと分かんないんですよね、
うん、読むとね多分3ヶ月ぐらいなんだよね、
うんうん、あんまりその明確に何年も経った感じではないんですけど、うん、そうそうそうみたいなのがありつつ、まあ、だからそれはきっとその解釈で合ってるはずです、
うん、次、
はい、
姫パートの最後で、うん、ウノンとアイマイは魂の交換をしてるわけじゃん、
はい、
お互いに記憶があるはずなんだよね。
そうだね。
で博士パートで会ってなぜわからないっていうのがちょっと疑問だったんだけれども、
うん、
まあ、アイマイが覚えてないのは魂が変わったからなのかなって、
交換というか、うん、その巨人はその魂を吸い取っちゃうわけじゃないですか、うん、だから曖昧側からするとウーロンに吸われて空っぽになった状態なので、
うん、
そこでの記憶の維持がなされてるかどうかっていうのはちょっと分かんない。
そうなんだよね、うん、でもまあ古代人形として動けるはずだから、うん、その記憶はないのかってちょっと思ったりはしたので、
はい、
俺の中での結論は、まあ、ウロンと会ったことを思い出すと自分が古代人形だっていう認識につながるから、
うん、
思い出せないことになってるのかなって、
そうだね、
ちょっと思った。
何でしたっけ、うん、創造主の安息みたいなやつ。
フランケンシュタイングッドスリープですね
安眠でしたねそう、古代人形は自身が人間であるかのように振る舞わなければならないっていうなんかその認識トリック用の設定があるんですけど、
うん、
まあそうですよねきっと、
うん、
おそらく
そうなんだろうなと思って、逆に、うん、ウロンはなんで曖昧のことを覚えてないのかなって思ったのは、
うん、
まあ単純に人間を些細なこととして見てるから覚えてないのかなっていうのもあるし、
うん、
あとは人のことを魂で判別してるのかなっていうのもあるよね。
そうだね、
まあ、魂が変わってるから別人だと思っちゃったみたいな風に思って、
うん
かな、
うん、まあ多分その解釈が合ってるのと、あと分かんないですけど恋塚っていうのがもともと古代人形じゃないですか、うん、だから外見的に類似する個体が他にもいっぱいあるのかもしれなくて、
ね、
だからその外見的な特徴で個人を判別できないんじゃないかなとは思うんですよね。
あで今書いてるの見て思い出したんだけれども、うん、ウロンとアイマイ最初に会った時、
はい、
ウロンが結構鋭い視線を向けてるんだよね、
うんうんうん、
だからこれは、まあ、ただ単純に怪しんでるだけなのか、
うん、
アイマイのことを覚えてて鋭い視線を向けてるのかっていうのがちょっと気になるところだね
覚えてはいそうだよね、うん、ごめんねちょっとそこ全然覚えてないんだけど、うん、だからまあ覚えててもおかしくはないんだが、結局その中身が違うっていうのまで分かってしまって、じゃあ良しとするかみたいな感じなのかもしれないですよ、
ね、うん、で次記憶の問題で、
うん、
今度はグレイとアイマイ、
うん、
最後に姫パートでグレイがアイマイのことを助けるわけだよね、
はいはい、
で自分はこう脱走兵として逃げちゃうわけだけれども、うん、そうすると博士パートでこのお互いの記憶はどうなってんだろうなって
そうなんです
よ、ね、アイマイがグレイのことを覚えてないのはさっきの結論と同じかなって、
うん、
思って、
そうだね、そこはそれでいいと思って、うん、
グレイが曖昧のことを覚えてない、うん、また覚えてないふりをしてるのはなんだろうって、
どうなんだろうね。まあ結局グレイからしたらその古代人形であることは分かっているので、分かってるんだっけグレイって。
いやどうだろうな、分かってないかもしれない。
分かってないんだっけ、うん、もうなんかその辺もよく分かってないですけど、ね、
これも、うん、あのグレイとアイマイが最初に会った時、
はいはい、
グレイがなんか吹っ切れた印象っていう風に言われるんだよね、確かインビからとかだ、
はい、
うん、だから覚えてるんだよね多分。覚えてて自分が助けたのがまた無事でいることを安心してっていうことだと思うんだけれども、
はいはい、なるほど、
まあ知らないふりしてんのかなって、
よく分かんないっす、
はい、
この作品ね、その登場人物がいろんな嘘をつくから分かんないんですよね。
うん、あ、これさっき言った博士パートにベリン王が何でいるのかっていう、
はいはい、
これはさっき言ったやつだね、うん、そういうことになってるんだろうという、
おそらくね、
うん、
まあ、ほぼ機械人形の国となってしまってるわけなので、
うん、
そこを円滑に遂行するには王がいなくなるとまたなんかいろいろ遡って大変なんじゃないですか。
そうだよね、王はもう首跳ねられちゃってるから、うん、魂の交換もできないだろうからね、うん、
的なことだと思うんですけど、
うん、
ちょっとまだ分かんないです
で最後に交易屋がなぜいなくなったか、
はい、
あ、これ さっき言ったように多分あの姫パートの最後の事件でいなくなったんだろうね、うん、
まあそうですね。
でそれは2ヶ月前まで行われていたって言われてるから、
うん、
まあ、姫パートから博士パートは2ヶ月ぐらいのスパンなんだなっていう、う
んうん、まあおそらくそう、ただその彼らの認識している2ヶ月前が本当の2ヶ月、うん、3ヶ月前なのかっていうのがちょっと怪しいんですよね。
それはあるよね、
うん、例えばなんだっけ、ラインハルトが、
うん、
剣壊しちゃうじゃないですか、
はいはい、
でも博士パート、どっちパートだ、博士パートで、
うん、
曖昧剣磨いたりしてる、
あるんだよね、そう、それもあるんだよね
だからね、なんか結構な範囲の認識改ざんみたいなのが行われているはずで、
うん、
だからね、具体的にどうなのかみたいなのは解けないんですよね、
うん、そんな長期間じゃないんじゃないかなとは、
うん、
思う。
そう、そのはずではある。
アンリが結構病弱で、
うん、
こう戦争の影響を受けてるから、はいはい、そんな長期間は健康でいられないんじゃないかなって思うから、
そう
だね、
うん
うん、
なんだけどもちょっと分かんないです
以上が、
はい、
頑張って読んだ結果です。
あ、素晴らしいまとまりだと思います僕よりはっきりしております
これ超大変だった
よでも面白くないです
か。面白い、これは
これさすがだなと思いましたけどね。
この後書きにさ、作者がさ、はい、何ちゅう構成しとるねんってまさにそうだよね
若い確信犯ですね、恋犯ですね、
うん、ね、
いや、僕あと途中の挿絵、赤い世界の挿絵があるじゃないですか、あそこの衝撃がすごく好きでしたね。
ここいいよね、うん、持ってき方すごくいいよ ね、うん、
それまでね、みんなこう平和なファンタジー世界っぽい感じの描写をずっとするんですけど、
うん、
人間サイドの人たちはなんかすげえ言ってくるわけですよ、
うん、
なんでお前ら見えないんだみたいなこと、
うん、
で僕らもよく分からず読んでたら、あ、そういうことねっていう、
うん、
完全にこう破滅した世界みたいな挿絵が入っていてですね、
うん、
この挿絵が非常にいいです、効果として。もう物語の最後の最後です
けど、ね、
はい、
うん、
これでねだいぶ持ってかれましたね、ここは。
いやー、面白い作品だ、
うん、いいところでしたよね、
うん、
なのでこういずれね、遡ってデビュー作も読まなきゃなとは思うんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとまだ手つけられてないですそれかまあ3冊目とかをね、そろそろ出してくれないかなと思うんですけど。
あれかな、ナローとかで書いてるのかな、
書いてるのかな、うん、ちょっとこの作品しか見てないんで分かんない。
各読むか、各読むでいろんな小説公開してるって。
あ、そうなんだよ。じゃあちょっと、
うん、
これを読むかどうかあるとして、皆さんもね、ここまでネタバレしといて未読の人いないかもしれないですけどちょっと気になる方はね、その辺から入るといいのかもしれないですね、うんうん、はい、こんな感じで、
あとは大丈夫か
な。だいぶ僕は なんか話したかったことは話したし、
うん、
もう一回読もうっていう気にはなりました、
うん、なんかいろいろこうジョークみたいなのが入ってて、
うんうん、
あの途中で禁止された本みたいなのが出て
くる、ああ、はいはい、
その作者がこう自分の名前の文字ってやつだったり、
東条郎だったよね。なんかあと、うんうん、その辺のなんかオタク向けの小ネタはいっぱい入ってて僕は面白かったです。
そうそう、あとあの本、その禁止された本が隠されてる箱のパスワードが、
はい、うん、
あのはっきりとは言われないんだけど、これアンドロイドだよね、
う
ん、多分。
そうだね。
なんか見たことある本の表紙に書いてあるんだけどなって言ってて、
うんうん、
その本見つけて、うん、黄色い本で羊が書かれてるみたいな感じあれでかって
ディックねみたいな天気羊ねみたいな、うん、その辺のねなんか小ネタ系
面白いよね。
面白いですね。あと完全にその禁止された本がライトノベルっていうところがいいですよね。
ああそうね。
まああと結婚システムっていうなかなかこう攻めたネーミングとかもいいですよね。カンコレでしょこれみたいな。
うーん、
なかなかやっぱねこの正解者というか講談社系の最近の新本格の人たちはそういうところも面白くしてくれるので、まあ、僕は結構好きです。
うーん、なんか他の本も読んでみたいって思うよね。
うん、まあ、とりあえずはじゃあ各読むであさって見るのがよろしいのではないでしょうか。
はい、
はい、こんな感じで、まあ、半年越しぐらいにようやく感想会を取れまして僕は結構満足です、
うん、
はい、ちょっとねあの普段なんだろうなネタバレ気にしないで感想会聞いてる人にはさっぱりな感想会になっちゃったかもしれないんですけどあの今回割とイレギュラーケースなので、うん、今後はいつも通りだらっと喋ると思いますのでご安心ください。
はい、
はい、ではエンディングとして、ブックメンはツイッターをやっておりまして、アカウント名はすべて小文字でブックメンアンダーバーポッドキャストというアカウントでやっております。コメント等のメッセージはこちらにお送りください。また、カタカナでハッシュタグブックメン等でつぶやいていただければコメントの補足もできますし、お便り送りたい方は、ツイッターの概要欄に書いてある G メールアドレスやサイトのメッセージフォーム等から送りいただけると幸いです。
はい、
はい、毎回何度も言ってて最近ちょっと失速気味なんですけど皆さんの私のベスト本もまだまだお待ちしておりますの で、
そうですよ、
お送りください、
うん、
今ストックがあんまりないです
もうちょっとだけある
もうちょっとだけある感じですが、うん、あの早めに送っていただけると取り上げられますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで東条藤四郎著世界中の棺、感想会でした。
さよなら。